人気バスロン
M ラジ。
はい、こんばんは、 M ラジです。ですね、今週ちょっと残念なお知らせがありましてですね、ダートといえばという方で、前年ですか、チャンピオンズカップと、フェブラリーズにゲストに出ていただきましたムシュさんなんですけども、本日今日出ていただく予定だったんですが、ちょっとお仕事の都合で出なくなってしまいましてですね、本日はまたブラスさんとタクヤと2人で頑張ってやっていきたいと思いますので。
あー、役不足だ役不足というか役者不足だ。
よろしくお願いいたします。
助けてくれ。
それでは、2人で頑張っていきましょう。
頑張れないよ、はい、僕は久々に会えるのを楽しみにしていたんだよ。
確かにそうよね。
ダートの時は会えるという、うん、
前頭考察までやってもらえたのでね。
いや、本当やってもらいたかったんですよ。
そうですよね、
はい。
また近々のダート戦で一度お呼びしましょう。
じゃあ G2 で。
はい。
あ、じゃあユニコーンステークスで呼びましょう。
あ、了解です。じゃあ頑張っていきましょう。この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げたおうというラジオ番組です。本日は今年初の G1 レースになります、フェブラリーステークスです。頑張っていきましょう。
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー。
はい、予想コーナーです。
はい、本日第32回フェブラリーステークスです。東京の1600メートルのダート戦で行われます。
はい、
あれですね、ちょっとこう人気が割れてるというか、各馬つかみづらい馬が結構多いので、難解なレースになっているのではないかと思います。それではですね、もう想定ではないですね、これ前よりやってるんやね。
もう出てますよ。
ですね。の人気ですね。いっていきたいと思います。1番人気が2枠4番のコパノリッキー。現在 2.3 倍。
はい。
で、2番人気がですね、こっちかな。6枠11番、ワイドバッハ。
はい。
が 6.9 倍。で、3番人気がですね、5枠10番、ベストウォーリアーの 7.2 倍。
はい。
で、以下、ローマンレジェンド 9.6 倍ですかね。10倍以下はこの4頭になってい ますかね。それでは、お二人のまた本命の方を打っていきたいと思います。
はい、
いきます。これだ、いいですか、
ベタにこれ。はい、
はい、じゃあいきましょう。せーの、ほほほほほほほほ。はい、じゃあ本命で揃いました。タクヤの方が本命ハッピースプリント、
はい、
ブラシさんの本命が風のこと、
はい、
いうことになっております。人気はどちらですか。
風の子です。
風の子ですか。そしたら、はい、村さんの方から見解よろしくお願いいたします。
はい、風の子、
はい、
アグネスデジタルに、
うん、
ラグビーボール、
ラグビーボール、ね、あ、そうやね、タフネスターやね、
タフネスターですよ。
はいはい、
この馬、まあ、
うん、
マイル実績ないんですけど、
初めてね、マイル
ダートは初めて、
うん、
はい、一応、1006以下で芝でも連帯経験ないので、
うん、
短縮がどうなんだっていうのあるんですけど、
うん、
じゃあ、アグネスデジタル。
うん、
このまま完全に短縮向きの芝場でして、
うん、
はい。なので、まあ、短縮はとりあえず、血統的にはいいかなと思ったんですね。
うん、
はい。で、前走川崎記念組。
はい。
10年間で。
はい。
2、5、2、9。
ほうほうほうほう。
重複証券は、
うん。
50%。
うん、ふんふんふん。
単、複、ともに100円超えてるんですけど、
うん、うん。
これで、
うん。
4着以下だった馬、
うん。
を除くと、
うん。
2、5、2、6。
前走がね。
うん。
うん、ふんふんふん。
まで上がると。
はいはいはい。
で、1秒差以上の負けた馬、
うん。
除くと、
うん、
2、5、2、4。
はい、ちょっとずつ減ってくるね。
はい。なので、
うん、
4着、あ、3着以内で、
うん、
レール9歳以内の馬だったら、
うん、
2524なんですよ。はい。なので、風の子も一応それに入ってるんで、
うん、
この前にしたんですけど、
うん、
ちょ、チャンピオンズカップが完全スローで、
うん、
後方から、
うん、
追い込んで35秒台の足使って0秒6差、
はいはいはい、
だったらまあ十分かなと思って、
うん、
でこのままだ G1 というかまだ1戦級と戦ってからまだ日が浅いので、
そうですね、
まあ、鮮度ある、
うん、
でフェブラリーステークスは4歳5歳の馬がすごい相性良くて、
うん、
やっぱりチャンピオンズカップに比べたら鮮度が生きるレースだと思うんですよ、はい、なのでここはちょっと思い切って、
うん、
まあ、北高たるまえという王朝もいないんで、
うん、
思い切って風の子にしてみたいと思いました。
はい。
高谷さんどうですか？
ね、あといきなり一番悩んでた馬は本命されたのちょっとびっくりしてるんですけども、僕今回基本も、もうブラさんと同じであんまりわからない部分が多いんで、もうリズム優先で取りました。
はいはい、
で風の子なんですけども、まあ、前2走は7着2着と、まあ、リズム的には僕の中では三角ぐらいかなというところで、
はい、
まあ、非常に趣旨に迷ってた馬で、うん、でまあ、単純にマイルの流れに戸惑う可能性がやっぱりあるかなと、
はい、
で短縮輪線で前走活性化されてるんで、まあ、後方からの差しに徹してもらえばなんとかなるのかなと思ったんですが、
はい、
うん、やっぱり、天乗り浜中さんで枠がちょっと内目、
うん、
いいんうん、突き抜けてこれるだけのポテンがあるのかどうかって言われるとちょっと微妙に感じたので僕は切りました。
てか秋山はどうしたんですか？
知らない
カレンブラックヒルなんか乗ってる場合じゃない。
あ、お前ね、
降ろされたんですかね、
首か
ねえ、
うん、
だってカレンブラックヒル乗ってますよ。
あ、
小倉で。
それはまた残念なことで。
まあ、浜中は全然僕は文句ないです。
まあ、別
に。自爆の浜中は、うん。はい。
あとはその馬のタイプと合うかなっていうのはちょっとあったかな。まあ、
でもデジタルラグビーボールだったら絶対タフネススターだし。
タフネスは C やもんな。
L って感じじゃないですよ、絶対。
うん、そうよね。
なので、うん。混戦向きだと思うんですけど。
うん。
はい。
そんな感じですね。
はい。
はい。
じゃあ、
高橋さんのじゃあ本命いきます。
いっちゃってください。
はい、ハッピースプリント。ですね、僕もちょっと思い切りました。まあ、僕も今、さっきちょっとちらっと言いましたけども、今回、リズム重視で取ってまして、まあ、前2走とも掲示板確保している馬をちょっと重宝しようかなと思いましてですね、東京大賞典が4着、で、川崎記念4着。
はい。
で、まあ、G1 連続で4着の掲示板と、いうことなので、前々走は一応人気以上に走って、前走が人気よりも凡走したと。
交互になってますけど。
そうよね。で、一応リズムいいんですけども、この馬、僕、ちょっとまだはっきりわからないんですけれども、ややしい質あるような気がするんですが、間違ってますか？
あるんじゃないですか？
ですよね。
はい。
うん、だからまあ、その辺をちょっと加味して、2000前後ちょっと長いというふうに見て、短縮の根幹マイルは条件的にこの馬は合うというふうに見たのと、リズムがやっぱりそこそこあって、疲労もないので、まあ、あと今、風の子のランでもちょっと言ってたんですけど、まあ、格が足りてるか足りてないかはもうちょっと走ってみないとわからないので、若さという意味も含めて本命にしてみようかなと思いました。どうでしょうか？
消しです。
はいはい。
いや、前走1秒負けなんで。1秒3差負けなんで。
うん、まあまあ、そうやな。
はい、乾杯ですよね、これ。
乾杯ね。
で、チャンピオンズカップはまあ、もう1秒4。あ、チャンピオンズカップじゃねえや。東京大賞って、もう1秒4なんで。
うん。
まあ、リズムがちょっと、1秒1秒って負けちゃってんで、ちょっと拾いづらいかなっていう。
まあ、それは足りてるか足りてへんかったら微妙ね。
はい。
うん。
なので消しましたけど。
はい。じゃあ、対抗いきましょうか。
太鼓。太鼓いないんですよ。
いや、そうなんや。
あと残り白三角で。後藤流し。
へぇー。
はい。
OK です。そしたら、皆さん全部あげますか？
はい、あげちゃいます。
はいはい。じゃあ僕、とりあえず太鼓だけ。じゃあ僕だけさっき1個だけ太鼓あげておきます
よ。あ、どうぞどうぞ。
はい。じゃあ、村さんでは、まあ、太鼓ないということなので、僕ですね、太鼓はコパノリッキーにしました。
はい。
はい。ものすごく単純で申し訳ないんですけれども、 コパノリキですか、今言ってたリズムなんですけども、2着、1着と、この中ではもう抜群のリズムで、一応リズム的には二重丸と、
はい、
いうことで、昨年の覇者で、まあ、今年はもう万全のリズムの臨戦でですね、前走 0.7 秒の圧勝と、
うん、
で、この圧勝のリズムなんですけども、これあの、まあ、こちらの、一応レギュラーなんですが、ミオさん、
はい、
がですね、ちょっと出してくれたデータ見てて、やっぱりああと思ったんですが、前走 0.5 秒以上圧勝している馬が3322なんですね。
へぇー。
はい。で、着外の2頭は何でしょう。
圧勝してて負けた馬ですか？
そうです。前走が 0.5 秒以上の圧勝している馬で、このレースに出てきた馬の、勝率が3322なんですよ。
はいはいはいはい。
うん。
なんだろう。ちょっと待ってくださいよ。なんだろう。
一個はね、
はい。
一個は川崎記念。もう一個は京都金牌。
京都金牌出して出てきた馬？
うん。
あ、京エマーチか。
そう。
あー、なるほど。
ちなみに今、その言いますと、はい、コンマ5秒以上で圧勝してきた馬が、
はい。
グレープブランデー、東海ステークス、
はいはい。
で、エスポアルシティ、
はい。
で、カジノドライブ、
はい。
で、フィールドルージュ。
あ、フィールドルージュ。
うん。で、ブルーコンコルド。
はい。
名称ボーラー。
はい。
ヒシアトラス。
はい。
ウィングアロー。
はい。
競泳マーチ。
はい。
大気シャーロックなんですね。
はい。
で、このうち着外になってる馬が。
フィールドルージュ。
と、競泳マーチなんですね。
で、中止でしょ
う。そうです。で、フィールドルージュは中止で。
はい。
怪我で。で、競泳マーチは前走芝なんですよね。
そうですね。
うん。っていうのは、ちょっとやっぱ場外対象にできるかなと。
うん。
いうふうに見ると。
はい。
圧勝のリズムで出てきてる馬だが、
はい、
3320なんですね。
うん。
っていうことはパーフェクトなんですよ。
そうですね。
うん。もうということを考えると、まあさすがに逆らえないかなと。
はい。
いうことで、まあ本来なら本命するべきなんですけども、まあ若干対抗者上げてるのは枠が内に入ったということで、
はい。
この馬やっぱり外に馬がいるとあんまりいい傾向の馬ではないかもしれないので。
確かにそうですね。
うん。そこだけ。
遅れも怖いですし、
ね。そうですね。その分、はい、やっぱり一番人気というのを加味して、まあ、もうこんだけリズムを保たれてると、やっぱり2番に対抗行くには落とせないんで、
はい、
一応対抗にしました。
はい。
はい。
自分も、
はい、はい。
白三角で押さえてます。
うん。
はい。まあ、ほとんど言われた通りなんですけど、まあ、竹豊からやっぱすごいところは、前走逃げなかったってことだと思うんですよね。
うん。
番手から進めたってところだと思うんですよね。
うん。
やっぱ短縮にちゃんと布石を打ったと。
うん。
あれ逃げてたら、多分苦なんですけど。
うん。
しかも2番手から競馬してたんで。まあそう考えると、うん、やっぱいいのかなと思って。
うん。
で、やっぱり短縮優勢の重賞だとは思うんで、短縮とリズムがいい馬っていう。
うん。
前走、やっぱり3着以内と4着以下で全然、運命の差があるような感じなんで。
うん。そうやね。
はい。
うん。
やっぱり、コパのリッキーだけですね。だから、去年の9着から。
そうなんですね。
はい。それ以外もやっぱり全然なんで。
うん。
そう考えるとやっぱり、うん、これはまあ抑えなきゃダメでしょうね。買わなきゃ。
ですね。
はい。
それではですね、ブラさん、まあ対抗の印がないので、じゃあ残りの印を全部打ってみましょうか。
打ちましょうか。
はい。
はい。
いいですか？
OK です。
はい。じゃあ行きますね。せーの。よいしょ。では、発表しますね。ブラさんの方がですね、もう、本命以下の印ということでですね、コパノリッキー、
はい、
ワンダーキュート、
はい、
ローマンレジェンド、
はい、
レッドアルビス、
はい、
ベストウォリアと、
はい、
で、タクヤの方がですね、サンビスタ、
うん、
で、コーリンベリー、
はい、
キョウアダフィー、
はい、
ベストウォリアと、
はい、
いうふうになっております。じゃあブラさん、一応、もうみんなバラバラに印分かれてるんで、
うん、
簡単で結構なんで、一応全部言っていただきましょうかね。ワンダーキュートからチラッといきましょうか。
はい。ワンダーキュートは、
はい。
自分はやっぱ短縮マイルが一番強いと思ってるんで、
うん。
まあ去年も印20マイル打ってるんで、
うん。
今年も2000から、一応短縮ショッカー入って、
はい。
まあ、この臨戦だったら買うよ。
うん。
まあ差しに回ってくれると思うんでね。
うん。
まあ自然とね。
うん。
はい。で、今回割と前行きたい馬多いと思うんで、
ですね、
まあ、去年よりはペース上がると思うんで。
うん。
一応、ワンダーキューとチャンピオンズカップはあの位置から5着来てるんで。
来てますね。
多分、 まあ、衰えてはいるんでしょうけど、
うん、
すごい衰えたって感じじゃないと思うんですよね。
うんうん、
だ前走7着は、まあ、ちょっと不可解な点はあるんですけど。
うん、いや、でも逆にあれぐらいでええねんで。
ね、疲労残さないでね、
うん。あれぐらいでええねんで。
で、これでいいんじゃないですか。
はい、いいと思いますね。
はい。
はい、
バウンド短縮。
はい。僕も、切ったというか、印回れなかっただけです。今も全く同じで、もう多分これぐらいの年齢になってきてるんで、単純に交互になって違うかなという意味で、うん。うん、で、多分今回、普通に走れると思います。
うん。
はい。だから、副賞券来られても全然びっくりしないです。
じゃあ買えよ
最初、単勝30名前出てますもんね。
はい。全然人気ないです。
うん、多分これは、当日は入れると思います。
はい。
はい。はい。じゃあ、ローマンレジェンド行きましょう。
あ、ローマンレジェンド。ローマンレジェンドは、はい、この馬も S が強くて、
うん、
短縮が合ってるタイプだと思うんですよね。
うん、
ただ、まあ、マイルはどうなんだっていうのと、
うん、
あと、まあ、左右内枠。
うん、
ただ、この馬、今回、だからハイペースで縦長になって、
うん、
単純に岩田で内枠で短縮でってなったら、
うん、
変えると思うんですよ。
うん、
ただ、この馬は、ピーク時よりはだいぶ落ちてるとは思います。
うん、
能力は。
そうですね。
あとはだから短縮と、その北高たる前がいないっていう、絶対王者がいないっていう状態で、まあ左右内枠で岩田だったらちょっと怖いなっていう。あとこの前やっぱ人気左右されないタイプだと僕は思ってるんで、自分が走りたい時ボーンって走るってい
う
SKだと思ってるんで、まあ4番人気でも全然、ちょっと人気してる感ありますけど、ハマったら強いと思うんでね。
ここももうワンダーキューと同じようななんで、これ一応3、5着でリズムそこそこなんですけど、
はい。
これもあえて落としたんです。これ僕一応ワンダーよりは下の評価なんですよ。
はい。
うん。で、まあ理由はやっぱり枠がまあちょっと打ちに行ったと。
はい。
いうことぐらいですかね。で、これ東京大賞で5着と意外に相性いいのよね。
ほうほう。
なぜか知らないけどね。ユートピア、ブルーコンコルド、これ5着なんよね。なんかもう一頭ぐらいいたぞ。あ、SPRC ね。
ああ。
これも5着なんよね。
まあ、全部ダンプハイ買ってますよ。
ローマン買ってんの？
買ってないです。
買ってないね。
はい。
まあまあ、そんなところです。これも別に来られても、ああ、そうって感じですね。じゃあ、レッドアルビス行きましょうか。
レッドアルビスは、鮮度。
はい。
人気ない。
うん。
ユニコーン圧勝。
うん。
ゴールダリューでまとまり系。
うん。
行地。
うん。
そこからですね。
うん、
ふんふんふん。まあ、勝浦だけですね。
そうやね。
はい。去年のベストオリアルよりはいいと思います。
そうね。客室的にね。
はい。
うん。僕気に入りましたけどね。いや、これは前走一着なんで、
はい、
当然候補としては見てたんやけども、
はい、
まあ僕も今、ちらっと言ってたみたいに、やっぱり去年のベストウォリアの例も、まあ多少は頭にあったというのと、まあ客室がちょっと前受けしてる分、まあこっちの方が有利なのかなとは思ったんですけども、
はい、
まあ中一周で、ゴールドアリュール、そんなに、なんだ、疲労に強い感じでもないですし、
はい、
うん、っていうので、まあ一応、切りました。
うん。
うん、じゃあ、ベストウォリアちょっと後で言いましょう。
はい。
じゃあ僕、サンビサ。
はい。
サンビサですけれども、これ、今言ってたみたいにリズムで、非常に良くてですね、4着1着と。
うん、
で、まあ、馬格が割とある牝馬でリズムよく評価したいんですけれども、まあ、同じ牝馬で、まあ、コリンベリーっていうのがもう一ついるんですが、
はい。
まあ、こっちはまあ逃げ馬でタバットの摩擦があんまりなくて、まあ、パワー打ち消したりできるタイプなんですが、こちらのどちらかといえば、差し馬の方なので、
はい。
まあ、道中やっぱりボバッとこう、すれ合うことがある位置取りなので、
はい。
まあ、その分、ちょっと評価を下げたということなんですが、
はい。
まあ、それでもなんだかんだ言って、チャンピオンズカップもやっぱり来てましたし、
はい。
やっぱりリズム保って、全然まあ、一応圧勝にはないんですけども、0コマ4秒と。
はい、
いうほぼ、まあ、ほぼ圧勝の部類に入るので、うん、まあ、若干思ってたより人気してるんですけども、
はい、
まあ、やっぱりリズム重視で取ろうということなので、牝馬ですけれども、はい、この馬を上位に取りました。どうですか？
いや、消してたんですけどね、
はい、い
や、リズムはいいんですけど、
はい、
前走が楽すぎたでしょ、多分ね。
うん、
で16頭で4着の後の8頭立て0秒43圧勝で鈴鹿マンボって考えたら、
うんうん、
多分 L っぽいから、
うん、
まだ多頭数中枠でってなったら、
うん、
まあ、 消していいんじゃないかなと思ったんですけどね。
厳しいとこよね。
まあでもこの前意外と走るんですけどね。その、うん、チャンピオンズカップもまあ4着来てますんで。
うん、
ただ、前走がちょっと楽すぎたんで。
はいはいはい、はい。
楽すぎたというか、その、あの弱い相手で勝ちましたって感じだったんで。はい。まあ別に前走は全然経験値としてはゼロかなっていう。
なるほど、なるほど。
はい。
はい、じゃあ僕その次の白三角なんですけども、
はい、
コーリンベリー。
お
でこれ、リズム的にはまあ9、1なので、まあ、僕的にはリズムの評価としては三角ぐらいなんですけども、
はい、
まあ、あの枠、一応いい枠だと思うんですが、まあ、このレースにかけては外枠の方が芝はちょっと長く走っているんで、
はい、
あんまり内枠いいことはないんですよね。
そうですね。
うん、で、これも一応、前走逃げて、まあ、圧勝してきた臨戦で、今言ってた、その、コンマ5秒以上の圧勝馬の中に一応入るので、で、まあ、鮮度も多分高く持ってる馬だと思います。で、まあ、G 外。一応、条件戦から出てきてる馬っていうのは、まあ、すごく相性がいいっていう話をちょっとちらっと聞いてまして、
はい。
まあ、このレースに限っては、カジノドライブしかいないんですけども、ダート界では割とそういう馬が来やすいということみたいなんですね。
はい。
で、その、ファイナルステークスが、まあ、条件戦かと言われると、まあ、微妙な位置なんですけども、まあ、一応、異端の臨戦でもあるかなというふうに見て、まあ、短期はほぼ確定なので、昨年のコパのリッキーみたいになれないかなという意味で一応印は打ちました。うん、
これ決死ですね。
うん。
やっぱりね、逃げた後はあんま買いたくないですね。
まあまあ基本そうね。
特に圧勝後は。
うん。
うん、やっぱり楽してると思うんで。
うん。
で、また内枠でしょ。
うん。
うん、ちょっときついと思いますけどね、やっぱり。はい。基本的には、まあ、今回あまり延長組は買わないっていうスタンスなんで、そのさっき言ったレッドアルビスが一応リズム、逃げじゃなくて一番に決着してっていうところで、これだけ拾うって感じなんで、あとは全部短縮から買うっていう感じなんで、まあ、これは消しです。
OK です。じゃあ最後ですね、今日はダフィー。
はい。
これが、全2走がですね、4着、5着と、これリズム僕の中で一応三角なんですけども、
はい、
まあ、まあ、意外にもって言ったら悪いですけども、一応全2走ともしっかり掲示板でリズムは保っていると。
はい。
で、まあ、それ以上にのそのリズムで、まあ、一応ね、同じような感じのリズムで挑んだ武蔵野ステークスが完敗なので、どうしてもその格上げで食らいつくようなイメージは持てないんですけれども、まあ、上位の破綻があればなんとか掲示板に来れそうなのかなと、一応こういうリズムの馬が他にはあまりいないので、ということで一応評価をしました。
なるほど。
うん。どうですか？
ケジです。
はい。
まあ、外枠はいいんですけどね。
うん。
芝走れるから。
うん。
まあ、さっきも言ったように、専用臨戦はケジなんで。基本的には。
はい。
で、まあ、さっきも言ったように、3着以内と4着以下で、リズムに運転の差がある重症の、うん。まあ、よっぽどだから南部杯勝ちとかそういうの持ってない以外は、きついのかなと。
うん。
消しましたけど。
はい。ということでですね、穴馬として二人が被ってる馬が一頭だけいます。はい、ウェストウォリアー。
はい。
皆さんどうですか？
これね、最初本命しようとしてたんですよ。
一試合、一試合。
なぜかっていうと、やっぱり、
これやっぱ罠かな。
うん。JBC クラシックじゃねえや、チャンピオンズカップで勝ってましたんで。
うん。
前走で。
うん。
ただ、そこで思ったのは、
うん、
この馬そんなに強くないっていう。
うん、
いくらね、不利な条件スローで、内枠で、あ、まあ、内枠がいいとしてスローでってなっても、
うん、
もうちょっと格好つけてないくれないことにはっていう感じですよね。うん、前にも行けなかったし、だから結局布石は打てないんで、
うん、
でバウンド式にもなってないんで、
うん、
例えばこれ JBC クラシック使ってなくてバウンド式だったらもうちょっと評価してもいいかなと思ったんですけど、
うん、
はい、ちょっとこれは、単純な短縮になっちゃったんで。
うん。
で、3番人気でしょ？
そうそうそうそう。
どうかなーっていう。ちょっとポテンシャルがね。
うん。
どうですかね。
僕も今村さんと同じでも、本当に最後の最後まで本命にしようと思ってました。で、一応これ、キャンペーン別にちょっと分けて、一回ツイッターで上げたんですけども、新馬戦から、まあ、新馬戦から1、7、2、1着。で、休養に入ってると。で、兵庫チャンピオンズステークスかなから、2着、1着、5着。で、休養に入って、武蔵野ステークス3着。
はい。
で、休養に入って、スバルステークス1着で13着。で、休養に入って、オアシスステークスかな から1着、2着、1着で休養に入って、南部杯から1着、5着、11着と。で、休み明けが一応4、1、1とパーフェクトなんですね。
うん、
で基本の臨戦を見るとやっぱ高合質なんですわこの馬で基本叩かれて良くなるタイプではないというところまでは上げたんやけれども、じゃあなぜ前走負けたんかということなんですよね、
うん、前走しっかり負けちゃいましたね、
うん、やっぱりその今言ってたリズムであったりその巻き返しの能力であったりっていうのを考えるとやっぱり前走は走れてるタイミングだと思うんやわ。
まあ、ペース云々抜きで、タイミングだけで言ったら走れる、
うん。走れてるタイミングだと思うのね。で、休み明けの成績がいいというのを見ると、やっぱり若干 L 質があるのかなとも思うよね。
はい。
だから、最内枠やったっけ、これ。
まあ、2番。
2番枠か。
はい。
じゃあ、その枠が悪かったんかということにもなるんやけども、それにすれば負けすぎないわ。
うん。
うん。今、浦さん言われたみたいに、単純に弱い可能性がある。で、着外になってる、このドカンと負けてるレースが全て G1 なんよね。
うん。
うん、っていうのを考えると、やっぱり G1 でやっぱ、この人気になってって考えると、やっぱり、ポテンシャル足りひんのかなと。
この3番人気はね、はっきり言うけど、
うん、
おかしいよ。
うん。
この3番人気は。
そうよね。
何を持って3番人気にしてるのかが、わからない。
うん。うん、
調教がいいのか、
うん。
まあもしこれで勝ったら、
うん。
インサイダーっぽいですけど。
うん。だから一応ね、前走、今井さん、M の、
はい。
下の方も一応チャンピオンズカップ褒めたらしいんですわ。だから、ね、はい、だから、やっぱりこの馬の狙うタイミングとしては間違ってはいないと思うよね。
うん。
で、もう一つじゃあ、この馬を狙えるタイミングとしてはこの休み明けしかないんやわ。
うん。
ね、なので、一応印は売ったんよね。
はい。
でもこれであかんかったらもうこの馬二度と買いません。
うん。
うん。もうここがもう本当の最後よね。だから、その最後という意味で、この臨戦で3番人気っていうのはちょっとナブラでもやりすぎかなと僕も思ったんで、ここまで印は下げたんやわ。
うん。
うん。
まあ自分は白三角っといてあれなんですけどね。まあ、前走20まで打ったんで、
うん、
ここでね、無印っていうのもちょっとね、
うん、
うん、罠っぽい。
罠っぽいよね。
はい。
うん。そう思います。ですね、一応じゃあおさらいだけしときましょうか。
はい。
はい。よいしょ。じゃあ、拓也の方はですね、本命ハッピースプリント。で、対抗コパノリッキー。で、以下黒三角からですね、サンビスタ、コーリンベリー、京和ダッフィー、ベストウォリアと。で、ブラさんの方はですね、本命、風の子。
はい。
で、それから、もう、以下、印は同等でですね、コパノリッキー、はい、ワンダーキュート、ローマンレジェンド、レッドアルビス、ベストウォリアとなっております。はい、一応、一等、ワイドバッハだけ2番人気なんで、
はい。
まあ、何も触れないのはあれなんで、
はい。
一言だけ、じゃあどうぞ。
いや、いい馬なんですよ。
いいですね。
いい馬なんですけど、
いいですね。うん、
前走やっぱり普通にしっかり走っただけなんで、
うん、ま
あ、単純に延長って考えると、
うん、
まあ4、5着ぐらいかなっていう、
うん、
まあショックがないんでね。
うん、
はい。なので、まあ、竹豊から海老名ですしね、
うん、
多分豊さんの方が合ってると思うんで。
ですな。
多分5、6着、4、5着、そんな感じじゃないですかね。うん、後ろから追い込んでね、
うん。
はい、って感じです。
はい。僕一応チャンピオンズカップの時に、まあ、ここ出てきた褒めしようかなって話はしてたと思うんですけども、多分、あんま展開関係ないよね。ちゃんとそれなりに足を使いますよね。
そう、自分の競馬をするだけ。
うん、うん、うん。あとは、だから、届か届かないかだけだけど、僕も今、村さん言われたみたいに、おそらく竹豊かでない分、着順をちょっと下げて、あって4、5着がいいとこかなと思いました。はい、じゃあまあ、これで、今年初めての G1 ですか。皆さん参考にしていただけたらと思います。それでは、この後コーナーの方に行きます。
行きましょう。
はい。
エムラジ、未公開ジングル。
あとこの間女子大生の競馬サークルに初めてなんかフォローされたね。
女子大生、
うん、
それあれでしょ、最終的になんか指輪、高額な指輪とか買っちゃうやつでしょ。
いや、そんなんかなと思って見てたけどなんかちゃんとなやっとんで、
競馬サークルのアカウントってことか。
そうそうそうそう、
あ、なんかあったな、そういえば、
うん、
なんか見た気がする、
うん、
女子部みたいな、
そんな感じ、そんな感じ
ありましたね。
うん、
これはもう僕たちコラボレーションするしかないです。
何のコラボレーション？
でも合コン的な企画じゃない。
メンバー結構いますよ。3人、4人、5人。高橋さん行けますよ。 また一人愛人増やせますよこれで。
まあらな、また一人とか言うな、もう何人もおるみたいな。会おうか。
エムラ知識その馬の名は。このコーナーはですね。
はい。
一頭はそこそこ強い馬を題材とし、その馬よりちょっと強い馬や弱い馬を上げていこうというコーナーだったんですけど。
はあ。
今はもうお題を上げて。
はい。
それに答えるだけのコーナーになり下がりました。はい。で、今回のお題がですね。
うん、
ステイゴールドのベストレースはということで。
はい。
まあ、ステイゴールドがちょっとなくなってしまったので。
はい。
思い出のレース、まあ、ベストレースを上げていこうという形になりましたね。
は
い、
うん。うん
で、上げたレースはですね、自分が2000年の京都記念3着。
うん。
で、拓也さんが99年の宝塚記念、うん、
はいはいはい、
そうです。98?8
年やね。
98年ですね。
うん。
98年宝塚記念、
うん。
2着。
うん。
っていう形になりました。
はい。
はい。では、結果どうなったんでしょうか。
ほう。
8票いただきましたんで。
うん。
じゃあ、発表したいと思います。
はい。
6票
うん。
宝塚記念2着2票京都記念3着、
は
い、ということで。
はいはい。
拓也勝利わ
ー珍しい。
いや、むしろね、京都記念3着よく2票入ったなと思いましたけど。ね。じゃあ、コメントの方見ていきたいと思います。
はい。
じゃあ、宝塚記念の方には、5個いただいたんで。
うん。
はい。じゃあ、紹介していきます。
はいはい。
2001年の京都大賞典。
うん。
社交失格も唯一オペラ王に先着。
うん。
やっぱこれだろうっていうこと
で。うん。まあ確かに。
これは強かったですからね。
強かったね。
オペラ王に普通に勝ちましたからね。
うん。
で、もう一つ、引退戦。
うん。
拉致に当たり、偶然手前変えたらあの加速。
はいはい、はい。
一応まあ、引退レース除くっていう風にやってたんですけど。
はい。いいんじゃないですかね。
はい。でもまあ引退戦はね。
はい。
まあいっぱい強かったですからね。
うんうんうん。
で、次。2001年の京都大賞典。
うん。
やっぱここですね。
うんうんうん。
被りましたけど。
うん。
バイデルタブルースということで。
うん。
はい。
あ、デルタ、はいはいはい。
はい、デルタさんから。
はいはいはい。
そして次。99年の天皇賞秋2着だと。
ああ、スペシャルウィークね。
スペシャルウィーク。
うんうんうん、うん。
これも拓也さん挙げてましたもんね。
うん、そうやね。まあ、これは馬券取ったっちでもあるけどね。
うん。
うん。
では次。一番人気でも裏切らない2000年の AJC の2着だって。
はははは。
2000年 AJC2 着出てました？俺全然記憶ないわ。2000年
なんか2ゲームのやられたんちゃうだっけ？
それに一級賞じゃなかったでしたっけ？
ちょっと中山。
なんだっけ？覚えてないわ。あ、出た。あ、待ちかね金の星負けたんだ。これちょっと記憶あんまなかったですね。結構、待ちかね金の星クラスに0秒43圧勝されてますけど大丈夫ですか？ステイゴールド。違うんかですけどね。
ほんまやな。
まあ、待ちかね金の星はね、2-2 だけで勝ってりゃいいみたいなものですからね。はい、2-2 と2-5 だけで勝ってていい。典型的な藤沢非根幹みたいなものですから。LK の。
うん。
はい。LK の教科書でよくバランスオブゲーム上げてますけど、
うん。
僕その次に来るのは間違いなく金の星でもいいぐらいで。
なるほどね。
思ってますけど。まあ、G は無理ですし。盆走後の、ね、距離延長とかで来ますしね。
うん。
もう藤沢の、もう両決藤沢の LK 馬みたいな、典型的な感じです。
そうやね。
はい。じゃあ、2票の方にもいただいたんで。
うん。
京都記念の方にもいただいたんで。
うん。
2つ紹介したいと思います。
はい。
これはすごいわかりますっていうことで。
うん。
ありがとうございます。わかっていただけて。はい、そう。ね、ミスズシャルダンぐらいには負けねえよっていう、ことですから。
そうやね。
個人的には99年の天皇賞秋っていうことで。
うんうんうん。
あ、こちらでも出ましたね。
うん。
やっぱあの 2着の、
うん。
スペシャルウィーク2着。一瞬、最後の最後まで、勝ったかなって思ったらスペシャルウィークに関されちゃったって感じですかね。
そうやね。まあ、あのレースやっぱり見ない、あれよね。
ねえ、うん。G1 に一番惜しかったんじゃねえかってぐらいの。
うん。
まあ、G1 はですけど。
うん。
はい。じゃあ次行きます。
はい。
98年の秋天。99じゃない、98の方。競合さえ、トラップはかわせず。
うん。
捨て子の真骨頂ってこと。確かにね。
はいはいはいはい、あれもうちにやったよね。
うん、そうそうそうそう。
うん。
まあ、鈴鹿が、まあ、怪我しちゃって、で、でもメジロブライトとかシルフジャスティスとかその辺には抑えるんだけど、
うんうん、
でもオフサイドとかには勝てないっていう。
うん。
何でも2着みたいなね。日経賞もそんな感じでしたもんね。
そうやね。
グラスアンダーとかには勝つけど、
うん、
レオリューホには勝てないっていう。2000年でしたね、あれ。
そうそうそうそうそう。はい、
そういうとこありますから。
あ
の並んでから弱い。なんか、並ばないと弱いみたいな。差を詰められないっていう。
ああ、なるほどね。
はい。
うん、
合わせないと弱い、
うんうんうん。
だから短期2番手とかなったら、2ゲーム残しちゃうんですよ。
な、そうやね。
はい。そんな感じで。以上、コメントいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ということで、次回のお題は、拓也さんがあるそうなんですけど。
はい。
何でしょう。
ですね、まあ、幅広い意見をもらってる方が面白いかなと思ったんで、
はい。
今回はちょっと簡単めなお題にして、
はい。
次回ちょっとマイナーなお題にしようかなと思ったんですけども、
はい。
今回はですね、武豊のベストレスはっていうのでいきましょうか。
おお。
うん。
武豊のベストレース。
うん。これはもう別に何のレースでも構わないです。あ、やっぱりすごいなと思ったレースがあればそれを言っていただければ結構なんで。
あ、別に2001年第一ダンヒルでもいいってことです
ね。あ、全然。
若葉ステークスの第一弾。わかりました。
あれ、買ったっけ ?2 着やったっけ買ったん
や。いや、1着です、1着です。
1着やらせやな。
あ、じゃあそれは別にあれですね。
何
2004年のフィリーズレビューのマルターズヒートの追い込み2着でもいいんですね。
いいです、いいです。
わかりました。
はい。いいですか。
はい。
はい、いきます。せーの、とう。
うんね、あ、俺もそれ出そうと思ったんだ。
そうなんや。
はい。今ギャグでっていうか、今言おうと思ってた。
うん。
とか入れたりしてね、みたいな感じで言おうとしたのに、それ言われると思わなかった。はい。
僕はそれ、ブラシさんのやつは3位やね。
3位ですか。
うん。
2位は成田大臣ですか。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。そうそうそうそうそう。はい、
まあ、そのとこでしょうね。
うん。成田大臣が津田ビクトリーやね、有名なところはね。
はいはい、
で、ブラシさんですね、2001年、エリザベス女王杯の津田ビクトリー。
はい、
で、拓也がですね、2005年、ちょっとこれマイナーでわからない方多いかもしれないですけども、
はい、
カシオピアステークスのハイヤーゲームの3着。
はい、これ覚えてます。
覚えてますか。
後ろが行ったから、スーッて外からまくってってやつですね。
そうそうそうそう。
で、先頭に立って、
うん。
あれでも、あ、タケタがすごい、よく、ハイヤーゲームずっと不審だったんですよ、あのレース。
うん、
前まで。
うん、
で、タケタが乗って、外からまくって、
うん、
直線手前でもう先頭に立って、
うん、
あ、タケタがおかげで3着ハイヤーゲーム久々に立ったと思って、すごいと思ったら、うん、ハイヤーゲームあれ一番人気だったっていうね。
そうそうそうそう。
一番人気3着で凡走あった。
凡走だけどね。
そう。ちょっと面白かったですね、あれ。でもあれからまた復活。復調してきましたから。
そうそう。で、やっぱり何がすごいかって言えば、これサンデーサイレンスファンジカっていう血統で、
はい、
もう、なんですか、走ろうが走らないが、もう何いい馬であろうが、ダバであろうが、
はい、
平気で奥する馬なんですよね。
はい。
ファンジカにサンデーサイレンスがついたその時点で。
はい。
で、この馬、その中でもちょっとまあ、そこそこ走ってた馬で、
はい。
で、ダービー3着とか。
はい、
そういうのがある馬でですね、その時のそのまあ客室が、まあ、基本的にはずっと追い込みないよね。
はい。
で、それでちょっとこうリズム崩してたのを、武豊に乗り換わった時に、この子がそのリズムを取り戻そうとするために、そういうまくって、もう向こう正面で先頭に立つっていうレースをしたんですよね。
そうです、そうです。
うん、で、これってやっぱり、いい馬なんで、みんなやっぱそういうことしないんですよね。で、それをやっぱり平気でするっていう、この人がやっぱすごいなと。
うん、
うん、もう負けようが何しようが、やってみたらいいやんけみたいな感じでね。ということでですね、ちょっと僕はこれを評価してみました。
僕もそれ思い浮かびました、うん、かなり思い浮かびました。心読まれたかと思いましたね。出そうかと思ってたんで。
これは結構でもいい やるよね。
ああ、竹豊っていう感じでしてました。うんですよね、ああって感じでした。
うん。はい、じゃあ、エリジョの話を。
はい。ああ、エリジョですか。
はい。
まあ、これはもう言わずもがなですね。あの、だって S 系のね、逃げ馬のね、ザ・ザ・ビクトリーをね、長期休み明けドバイからで、8ヶ月ぶりぐらいですか、
そうですね。
ね、そこから。
うん、
まさかあの位置取りとはね。
これでも面白いよね。あの第一ダンヒルとかマルタアズヒーとかとわーって言ってるけど、これがやった後、この後、ジャパンカップでこいつ乗らずに、
シーさんかわいそうに。ツザビクトリーを、差しに回る位置取りで勝たせた後、C を乗せ。
そうそう、
ジャパンカップ。で、C は、もう全然、
そう。
あの、言うこと聞かなくて、ツザが。前に持ってかれちゃって、
まあ、それもあるし、もうあの C さんからしたらどう乗ったらいいのかわからんよね、あんな勝ち方されるとね。
そうですね。
行きゃええのか控えりゃええのかみたいなで、まあ、そう両方ともあやふやなんだよね、あれね。
でそれで結局なんか通過順むちゃくちゃみたいな、
うん、そうで結果も惨敗みたいな、
そうそう、ジャパンの惨敗で、あれはで竹豊に乗り方ありまで前行って逃げて3着
あれは卑怯よね。
もう見事に交互をうまく使うっていう、う
ん、そうだからあの僕一応3位にぐらいかなと思ったんですけど、そのそこまでのワンセットでやっぱ3位やね。
そうですよね。ちょっとあの3着
そう
C で惨敗も含めてね、
そう次乗らず、はい、あれの時ジャパンカップ何乗ってたんだ武君。
あれ何乗ってたんですかね、あの時。だから2001年だからジャンポケの時だと思うんですけど、
あダントレム違うな、
ジャパンカップなんて、
あ、そう、ジャパンカップか。
ステイゴールドとかですかね。
そうなんかな。
違う。あ、ステイゴールド乗ってないか。あ、誰、何乗ってたんだろう、あの時。
の、no.
全然覚えてないですけど。
あれ、海外、ドバイワールドカップ2着明けよね。
そう、ドバイ以降です。
そうやね。
はい。
で、
4番人気でした。
そうやね。で、差しの位置で初めて競馬させて、まあ、見事に勝って。
はい。やっぱり ね、ホンダとは全然ね、才能が違うってさ、
うん、
ホンダとのレベルの差を見せつけた、あの、有馬記念の3着。
もうその話やめとこう。あれ、長なる。
ホンダはね。
あれ、有馬5着やろ。
そう、有馬、あ、いや、6着ですけど。
あ、6着や、そかそか。
はい。マジ、ホンダクソっていう。
あれ言ってたら分からへんかったよね。
いや、ちょっと逆、位置取りが逆だったら勝ってますからね。
そうやね。
はい。だからそれができるかできないかの差が武豊とホンダの差だった。
そうやね、
はい、
うん、あとなんか強いてありますか、
武豊のレースですか。
うん、
まあ、ある意味全部なんですけどね、武豊が。そうですね、あのマイネルモルゲンに33秒台の上がり出したやつ、ポートアイランドかな。
ああ、マイネルブルゲン、そうなった。
マイネルブルゲンって SK で
3
秒台出せる馬じゃないんですよ、
うんうんうん、
なのにあのレースだけ33秒台出してるっていう。
中山で強かったお前な。
そうです、中山阪神とか、
うんうんうんうん、
SK マイネルの SK ですけどね。
ほうほうほうほう。
ポートアイランドだけ33秒で勝つっていうね。勝った時だけ。
なるほどね。
あれもすごかったな。
僕はと個人的にはあのオグリローマンの桜花賞とか好きなんだけどね。
あれもすごかったです。
うん、そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
はい。そしたら、今回のお題はですね、竹豊の
ベスト
レースということでですね、村さんが2001年エリザベス女王杯のツアービクトリー。
はい。
で、竹豊の方がですね、2005年のカシオピアステークスハイヤーゲームの3着と。
あれも、うん、よかった。
はい。はい、レースとなっておりますので、まあ、共感する方にまた印していただくのと、皆さんまた、思い思いのレースがあれば、それについてコメントしていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。では、エンディングいきましょうか。
いきましょう。
エンディングのコーナ
ー。
はい、お便りあるみたいなので、またジャブラさんよろしくお願いします。
はい、
はい、
ラジオネーム、
うん、
プーチンさん。
あ、はいはいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
村人の皆様こんばん、ワンダーキュート。
はい、いいですよ。
プーチンです。
はい、
ミオさん復帰一発目で本命的中おめでとうございます。
お前は
修行の成果いきなり出ましたね。
あ、お前は。
っていうかね、これ、実際問題、
うん、
ちょっとラブリーでもう一回ね、ちょっとミオさんとね、
うん、
差しでね、
うんうん、
なんで変えたのかっていうのをね、
うん、
ちょっともう一回聞きたいな。しっかり。いや、自分絶対変えないんでね。
あはははは。まあ僕も変えへんけどな。
なんでちょっと、出てこい、この野郎。普通にメールで打ったら返してくれそうですけど、はい、じゃあ次いきますね。
はい、
あ、次いきますっていうか続きいきますね。
はい、
しっかし久々の絆、追い込みやべえ。やっぱりハープスターにあの距離は長かったのでしょうか。僕は三人様の京都記念の回顧をぜひとも聞かせてもらいたいです。ミオさんにやってもらいましょう、これは。当たった人に。はい、
まあそうやね、まあ、だからもう予想に関してはまあもうあのミオさん、
はい、
様々なんじゃないですか。そうですね、ハープもやっぱりそうやったし、
うん、
ね、だからまあ僕らが見る感じでいくとやっぱりハープはやっぱりあれなのかな、あの札幌記念のレースが強かったからやっぱあっちの方に適性があるんかな。
ねえ、僕も今までは上がり勝負でもいいと思ってたんですけどね、
うん、
やっぱりそう、ミオさんとかもおっしゃってましたけど、
うん、
やっぱね、ある程度締まった流れの方が強いのかもしれないですね。
うん、そうやね。
はい。あ、続きいいですか？
はい、あ、いいですよ。はいはいはい。
話が変わって私事ですが、
はい、
先日、ポケット版大穴大辞典2014から2015ステップ爆弾編を購入いたしました。
はいはい。
はい。これで少しでも M についての理解を深めて MC3 人に近づけるように勉強したいと思っているのですが、
はい、
正直なところちんぷんかんぷんです。
まあそうやな、
はい、競馬歴2年目初心者の僕におすすめの M の法則の本を教えていただけたら幸いです。よろしくお願いしますということで、
はい、
それでは、
うん、はい、
あ、それでは長文失礼いたしました。さようなら、ランウェイワルツ。
はい、はい、ありがとうございました。
ポチンでした。
はい、どう、最新感やっぱりいいんじゃない。あ、でもあれは難しいのかな、やっぱり
なんかこうどういう風に買ったのかとか、どういう風にこの馬選んだのかとかっていう意味では、うん、自分はあの何でしたっけ、あの三連複三連単も、うん、取るぞみたいな2003年だかに出したやつ、
うん、
あれがすごい、あの菊花賞のその必死ミラクル本命した過程とか全部載ってるんで、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、あれすごい好きなんですけど、ただ古いですけどもはや、はい、ただどういう過程で本命したかとかっていうのが全部見れるんで、そういうのはすごい参考になるのかなと思って、
まあ、そうやな、
はい、一応その辞典、シュボバ辞典、今回の新しいシュボバ辞典の後ろ側にもね、どういう、うん、なんで東方ジャッカイを選んだかとかそういうのも全部書いてあるんで、それの方を読めばちょっと面白いかなと思いますけど、
そうですね、
はい、なのでエムラジ聞いて勉強してね。
今週はダメよ、ダートやし。
ダートやしね。はい、ではお知らせいっちゃっていいですか。
はい、
はい、この番組では皆様からメールをお待ちしております。
はい、
何気ない日常の話やパーソナリティ質問など普通のお便りや普通お便りを、
うん、
コーナー面からそれぞれ選んで送ってください。
はいはい、
今やってるコーナーですね、エムラジ式その真ん中は、うん、今回のお題はですね、竹豊のベストレースはということで、
うん、
ブライトが2001年のエリザベス勝敗のザザビクトリー1着、
はい、
竹豊が2005年のカシオペアステークスハイヤーゲームの3着ということで、
うんうん、
共感できた方に、投票してください。
はい、
でもちろんコメント欄あるんで、あのこのレースはどうだっていうのも、
うん、
あのぜひ竹豊のベストレース書いてくださいね。
はい、
メールはですね、番組ブログのトップページメールフォームがありますので、
うん、
こちらからよろしくお願いしますと。
はい、
それではそろそろお別れしましょうか。
はい、
お相手はブライトと
拓也でした。
バイバイ、
ありがとうございました。